ラジオで
まちづくり。
みなさんこんにちは。ラジオでまちづくり、略してラジマチの時間が始まりました。この番組は府中市で活動している団体の方や個人の方をお招きし、活動の魅力や楽しさをお伝えしております。この放送を聞いて活動に参加したり、人と人がつながるきっかけになるといいですね。今日は桜通りのスタジオから私山姉さんがお届けしますよ。今日のゲストはですね、おもてなし府中のマサさんとセイちゃんが来ています。普段からそんな風に気安く呼んでいます。私も、微力ながらですね、スタッフの一員なんです。この収録を本当に楽しみにしていました。はい、西郷正隆さんと平岡誠二さんです。こんにちは。
こんにちは。
ようこそお越しいただきました。はい、早速ですね、自己紹介をお願いします。
はい、府中市の東、東京外国語大学がある旭町から参りました、西郷正隆と申します。3年ほど前からつなぎ人府中という市民活動を進めていく中で、このご縁をいただいて、おもてなし府中のメンバーとして参加しています。よろしくお願いいたします。
はい。
はい、私は平岡誠二と申します。縁があって5年ぐらい前から府中に来るようになったんですけども、立ち上げ当初からのメンバーで、今いいホームページができましたので、インタビューを担当させていただいております。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。前半は西郷さんにお尋ねしたいと思っているんですけれども、はい、もちろん平岡さんもどうぞご参加くださいね。
わかりました。
はい、早速ですが、おもてなし府中というのはどんな団体なんでしょうか。
2年ほど前なんですが、市の共同推進課からですね、オリパラで海外から来る方に市民として何かできることはありませんかとお題をいただきました。せっかくなら府中に来る海外の方を市民としておもてなししましょうというふうにスタートしました。中心メンバーはですね、ここにおられる山根さんと平岡さんの他に、小出由美子さん、山浦康彦さんですが、その他、数名のメンバーと市民共同課プラッツの皆さんに支えていただきました。
そうですね、市民の方へも呼びかけをしましたね。
そうなんです。この活動のスタートとして、府中に来た海外の方をお招きするホスト、そのホスト、海外、家庭の料理を提供したりですね、着物の着付けをしたり、あるいは習字、お花が得意な方、いろんな方に集まっていただいて、おもてなし、そうしたらそういう説明会にですね、50名以上の方が集まっていたと。本当に、あと言語サポーターの方もいて、ものすごく市民の、はい、関心が高いというのでびっくりしました。
そうですね、うん、私もご一緒してましたけれども、府中市ってすごいなと思いまして、どんどん、あれからさらに好きになりました。地理的な魅力、歴史的な魅力というのが府中市にもありますね。
そうですね、私もおもてなしと言いますけれども、その時初めて外から見た府中の魅力っていうものを考えました。試しに府中市内の神社を全部回って、見たんですけど、やっぱり真ん中の奥に多摩神社すごいですよね。
はい。
さらに稲城市や調布市や三鷹、小金井、国立市など、周囲の、大体神社150ぐらいあるんですが、
150。
はい。際立って奥に多摩神社ってすごいです。うん、それは武蔵野国の総社なんですか、当たり前というふうに思ってしまうんですが、普段その凄さに気づいていなかったなというふうに思いました。
中市の魅力を知り尽くしてる男ですよね。
とんでもないです。調べてみたところ、1900年以上前の創建とあり、飛鳥時代ですね、それからの話、そして近くには上苑花崩墳と、これ非常に珍しいんですが、日本最大級の古墳がこの府中にあります。
ありますね、
はい。さらに北の方に目を向けると、国分寺、国分二寺、これは奈良時代の聖武天皇の御事の折で建てられているんですが、東大寺に次ぐ規模を誇っていまして、この国府と国分寺が東山道という南北の道で結ばれているんですね。
そ すごいですね。
もうさらにすいません、言ってしまいますと、
はい、どうぞどうぞ。
鎌倉時代も交通の要所でしたし、さらに江戸時代には、もう日本橋から甲州街道を送る宿場町として、大名も泊まるような本陣がここにありました。
はい、
近くには徳川家康の御殿があって、もうこれは見せ方によっては海外の方にも楽しめる様子がものすごくあるなというふうに思っていたのが私のもう再発見でございました。
はい、府中本町駅のすぐお隣ですね。
そうですね。
こうした活動が今このホームページに出て、うん、こう載っているわけですね、私たちは。は
い、そうなんですね。はい、で、集めただけでは続かないので、いかに伝えていくかというときに、やはりホームページが必要だろうということで、幸いですね、メンバーの中にプロのデザイナーである、バイツーグラフィックスの山浦康彦さん、
はい、
この方に相当無理を言って、おもてなし府中のウェブサイトを作ってもらいました。
はい。すいません。それではですね、この辺でですね、西郷さん、リクエスト曲をお願いしたいんですが。
はい、はい、私がこの曲を聴いてですね、ああ、ニューヨークに行きたいな、世界を回ってみたいな、というふうに思った曲です。1978年のグラミー賞受賞曲、ビリー・ジョエルの Just the Way You Are、聴いてください。
Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. Times of trouble, we never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. I just want someone that I can talk to.
はい、後半はですね、私たちのウェブサイト、ディア府中、こちらでですね、いつも留学生のインタビューをしてくれてます、せいちゃんこと平岡さんに聞いてまいります。もう何人の人にインタビューしましたでしょうか。
はい、今のところですね、5名の方に、インタビューをさせていただきました。
そうですね、最初はインドネシアの留学生のオデさんからスタートしましたね。
そうですね、はい、インドネシアのオデさんから始まって、台湾のワンさん、それから、ロシアのティムールさん、それからベトナムのタムさんで、つい最近ウクライナのヤンナさんですね。
そうですね、はい、ベトナムのタムさんは府中在住なんですけれども、このラジマチにも実は出演してもらって、とても仲良しになりました。こういったご縁がですね、つながって本当にいい会となりました。
そうですよね、とにかく皆さん日本語がとっても上手で、全く流暢な、はい、日本語でしたね。すべてオンラインでやり取りしたんですが、ほとんど聞きづらかったってこともなくてね。振り返ってみますと、なんか私たちの方がむしろおもてなしを受けてしまったんじゃないかっていうぐらい。
そうです。
全く日本語しかできませんので、私たちは。
そうですかね。
助けていただきましたね、随分。
は
い。
敬語などもね、正しくね。
いや、びっくりしましたね。はい。
はい。本当に、その他にも、気づかれたこととかありますか？
そうですね。今回出演させていただくにあたって、改めて記事をね、振り返って読んでみますとね。まあ、詳しくはぜひ、ホームページの方で、
はい。
おもてなし府中インタビューということで、はい、調べていただければいいかと思うんですけどね。いくつか共通することがあってね、やっぱ皆さん、まずね、日本に来られたきっかけ。
はい。
これがね、非常にユニークなんですよ。
はい。
よくあるアニメだとかね、あとね、B 級グルメで関心持ったとか、はい、面白かった文学ね、名字にビビッときたとかね、
はい、
面白い方いらっしゃいましたよね。
そうですね、川端康成の文学から。
はいはい。
すごいですよね。
そうですよね。
はい。はい、あと、日本人の名前、この響きがいいとか、はい、きっかけもすごいですよ。
そうですよね。何がきっかけなのかわからないですよね。
はい。
それからあとはね、やはり日本に来られてからの活動が非常にアグレッシブですね。
はい。
ほとんど日本の都道府県回りましたっていう方とか、あとは子供たちに言葉を教えてますとかね、
はい、
弁論大会で優勝しましたとか、あとは府中に関係して言うと、プラッツのワークショップ。
はい。
お手になられたり。
そうですね。
よさこい府中で浴衣着て、地元の人と写真撮ってますみたいな。
ね、
本当に、まあ今は制約があってなかなか活動できていないようですけども、その前の皆さんの、お話を聞いてるとね、とっても楽しそうでしたよね。
そうですね。まあ、タムさんは府中在住なんですけれども、必ずしも府中市に住んでいなくても、映画、はもう府中市で必ず見てますとか、それこそ大国玉神社でお正月は手を合わせてます、いらっしゃいます。
本当ですね、うん、ホームページに写真も盛り込みながらね、掲載させていただいてるんですが、なかなか楽しいお写真が
そうです
ありますので、ぜひ皆さんご覧になってください。
はい、はい、本当にこう夢を聞いたりもしましたよね。
そうですね。今回リモートで、外国人、日本にいらっしゃる方の夢をね、応援するっていうテーマで取り組んだんですけども、若い方が多いんで、将来外交官になりたいとかね、
はい、
日本企業に就職してとか、
はい、
起業したいっていう方いらっしゃるんですけども、すべての方に言えることはですね、やはりふるさととの架け橋になりたい。っていうふうな、はい、非常にビジナリーの視点を持った方が多くてね、大変心強かったですよね。
はい、本当ですね。目的意識を持って、ご自分の、夢に向かって、生活をしているということが、このインタビューを通して、私もなんか、励まされた感じがします。そう
でしたね。なんか思わず頑張れってね。
はい。
おもてなし府中でできることはないですかみたいな話になったり ね、大変盛り上がりましたね。
そうですね。はい。ね、まあ、ちょっといろいろね、お聞きしたいところなんですけれども、時間がだんだんね、迫ってくるので、西郷さんからも一言こうお願いいたします。
はい。本当にこの町ですね、国府あり、古墳ありですね、飛鳥時代から脈々とこの歴史のあるこの町が、現代は今世界につながっていると、もっと魅力を伝えていかなくてはいけませんね、と本当に思いました。おもてなしはもう海外から来る人だけじゃなくて、この町に住む海外の方、にも楽しんでいただきたい、インターネットでおもてなし府中インタビューと入れていただきますと、ウェブサイトディア府中につながります。ぜひご覧ください。
はい、素敵なウェブサイトです。はい、今日はですね、西郷さん、平岡さん、楽しいお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ラジマチではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。ラジマチへのご意見ご感想のほか、この人に出てほしいとか出演してみたい、こちらも大歓迎です。お気軽にラジオ府中図までお寄せください。それでは今週のラジマチはこの辺で、また来週月曜日にお会いしましょう。さようなら。